しま
ちょっと皆さんをミュートにさせていただきます。はい。はい。じゃあ、久しぶりの試着会なんですが、今日は、第10回となりました。で、1年ほど前から始めまして、さりげなく1年続いているこのラジオのような
めでたい10回続きました
ね。めでたいですね。
ね、皆さんのおかげでなんとか続いております。
そうなんです。結構視聴してくださる方もいて、世界中から聞いていただいてて嬉しい限りです。
あやさんがいるのがコロンビアですかね。
そう、私です、
本当ですよ、
ね、
ワールド
たまに統計を見て、そうそう、まあ、ヨーロッパの、ね、方もいたりとかしますね。はい、ありがとう。じゃあ、続々入ってきていただいてますが、最初、そうですね、私たちの、初めてという方いらっしゃるかもしれないので、ご紹介をさせていただくと、はい、ちょっとミュートにさせていただきますね。そうですね、任意団体として、ソーシャルコネクション・フォー・ヒューマン・ライツやってまして、もともと3人とも別々のバックグラウンドだったんですけれども、こういったビジネスと人権という分野で共同してですね、3人で、活動しております。で、あきこさんは弁護士としてやってらっしゃる反面、NGO の知っても活動してらっしゃいますし、ようこさんは民間企業にいたことも、あとは政府機関ですよね、そっちにもいらっしゃったことありますし、その後 NGO も経験されてます。で、私自身も民間企業長くいましたし、あとは、コンサルティング会社で、コンサルティングやってます。はい。というところで、3人でですね、最近はこういったオンラインの活動と、あとはクライアントの方々へ のアドバイザリーなどもやってますし、あとは担当者の方々への、ご相談という、個別のご相談にも載ってたりしますので、もしそういった方今日もいらっしゃればお気軽に、お声掛けいただければと思ってます。はい。で、本日はですね、気候変動と人権というタイトルで進めていきたいと思いますが、ちょっとノートの方を今後ですね、また発信を再開させていただきたいと思ってますが、今日はほとんど口頭で私たち3人で喋っていくような形で、進めていきたいと思います。まずじゃあジャストトランジションとはってところで、あきこさんお願いしてもいいですか。
はい、ありがとうございます、まゆさん。そして皆さんおはようございます。だいぶショートノーティスのお知らせだったにもかかわらず、すごく大勢の方がいらしてくださって、ちょっとびっくりしているところですが、まあ、それはもしかするとこの気候変動と人権というテーマに関心を皆さんすごくお持ちであるということはポジティブなことだなと思って嬉しくなっております。で、いろんな見方があると思います。いろんな見方というか、いろんな切り口でこの気候変動と人権というテーマは多分この30分じゃもちろん全然語り尽くせないとは思うんですよね。まあ、今年もですけれども、気候変動自体によって非常に水害だったり、あるいは他の国々であれば干ばつだったりですとか、あるいは海面の水位が上昇することによる生活の、まあ、生活の場を追われてしまうですとか、あるいはその様々な資源にアクセスできなくなるですとか、いろんな形での気候変動と人権侵害というのはつながりが当然あります。で、まあ、その中で特にこう影響を受けている先住民族だったりの声みたいなところはまた後でまゆさんにもお話しいただければと思うんですけれども、私からはまず先ほどまゆさんが研究してくださったジャストトランジションですね。これが、まあ、あまりにも日本の企業の中では語られていなすぎるということから、ちょっと皆さんとこう情報共有というかですね、皆さんとこう意見共有できればいいなと思ってこのテーマを選びました。この中でそのジャストトランジションというのは、そもそも聞いたことがある、あるいはすでに自社の中で取り組んでらっしゃるとかという方がもしいらしたら、まあ、取り組んでるっていうのは議論を始めたぐらいでももちろん構わないんですけれども、そういった方がいたらちょっと挙手ボタンを押していただければと思うんですけれども、いかがでしょうか。まあ、全然聞いたことがある、見たことがある、あるいはご自身で関心があるとかでも全然構わないんですけれども、いかがでしょう。なかなかまだ日本のメディアでもそんなに なんていうんですかね、取り上げてないということもあるかなと思うんですね。でこれ皆さんの別に挙手ボタンを無効にしてるわけじゃないですよね。もし今日が初めて、はい、
そうですね、反応がないですね。
はい、もし
手はね、ちょっとね、
はい、逆に今日いらっしゃる皆さんにこの少しアイディアというか概念というかを持って帰っていただければいいなと思います。で先月ですね、1月の31日から11月の12日までグラスゴーで開催されていた COP26 ですけれども、日本でも比較的報道もされていたので皆さんもご覧になっていたかもしれません。で、日本政府がまた化石賞を受賞するですとか、岸田さんのこのスピーチというかですね、の中でもこの石炭火力発電についての言及が非常に後ろ向きであるですとか、いろんな課題が言われています。で、ただ一方で日本の企業の皆さんも、もうこの気候変動対策はまたなしだということで、いろんなところでその TCFD を含めて開示ですとか、自社の中のまず CO2 排出をなんとという取り組みいろいろされていると思います。で、ただその中でじゃあどうやって人権の視点をちゃんと埋め込んでいけるだろうかというところで、一つ鍵になるのがジャストトランジションかなというふうに思っています。で、最終日にですね、いろいろ、こうな交渉を経た上で最終的に採択された成果文書、これのこう概要などいろんなところが出していますし、今後 NGO などでもいろんなセミナー、ウェビナーあると思うんですけれども、その中で、もうこの公正内向ジャストトランジションというものは言及をされています。で、そもそもこのジャストを、正義あるいは平等公正な、トランジションとは何を指すのだろうかということ、これはその、一言で言ってしまえば、その温暖化対策を行うという中で、その方法というものがちゃんと平等で公正なものであることを担保しましょう。で、その中にきちんと人権の視点を入れていきましょうということ、これがそのジャストトランジションということになります。つまりその脱炭素を目指すというゴールについてはみんな合意だとしても、そこに行くまでのアプローチっていうのはいろいろあるわけですよね。で、どうしてもその産業を急激に変化させるという中で、これまでの既存の産業のところで職を得ていた人たちの職が失われるということですとか、そのいろんな産業構造を改革する中で負荷がかかるようなところが出てきてしまう、そういったことがないようにきちんとこのジャストな方法でトランジションしていきましょうねということ、これがこの脱炭素を目指す中でできるだけちゃんと人々コミュニティに対するネガティブなインパクトを与えないようにという観点から非常に重要になってくるわけです。で、ちょうどこのCOP26 に合わせて、いろんな観点から企業のこうベンチマークを発表しているワールドベンチマーキングアライアンスという団体が、このジャストトランジションに関する、ベンチマークですね、これを発表をしました。で、その中ではいくつかのこう指標というものがあるわけなんですけれども、ちゃんとその公正な、こうジャストトランジションのための計画を作っているかですとか、あるいはそのグリーンでかつディーセントな仕事を創出できているだろうかですとか、あるいはそのこういった新しい分野の人材育成のための例えばこうスキルトレーニングだったりとか、そういったことを提供できているか、あるいはやっぱりこの気候変動の問題は一社だけの問題じゃないので、社会全体でのきちんとそのいろんな層の保護ですね、ソーシャルプロテクションだったり社会的な保護だったり、あるいはちゃんとその社会における影響というもののこうマネジメントができているだろうか、そして、もちろんその国が果たす役割も大きいので、こういったですね、ジャストトランジションを推し進めるような政策に対するアドボカシーができているだろうかですとか、そして関係するステークホルダーとの対話エンゲージメント、これはどの分野においても重要なところですけれども、こういったことが指標として取られました。一応ちゃんとパブコメを経た上での指標になっているんですね。で、もちろんこれだけが全てではないと思うんですけれども、日本の企業の皆さんがそのジャストトランジションというのを考える際の最初の入り口になるのではないかなというふうに思っています。で、詳しい内容はですね、報告書を見ていただければと思うんですけれども、残念ながら今回対象になった日本の石油ですとかガス、あるいは電力、自動車会社など、16社の皆さんの点数というのはですね、非常に低かったところです。このジャストトランジションの分野各指標の合計点は16点だったんですけれども、最高点はですね3点でした。日本の企業で2社だけあったんですね。で、 ほとんどの企業はその社会においてちゃんと社会全体を見た取り組みができているか、あるいはそのアドボカシー政策の提言などということも企業の立場からきちんとできているかというところは皆さんスコアとしてはゼロでした。まあ、もちろんですね、これから取り組むということなので、まあ、ゼロが並んでしまうというのはある種仕方がないのかなと思いつつも、ただ気候変動の、対策についてはいろんなもう各社ですね、すでに開示をされている中で、やっぱりこういった人権の概念をきちんと根底に埋め込んだ上での取り組みがすごく必要ではないかなということで、このジャストトランジション構成内向ということを一つご紹介をさせていただきました。一旦はいここで、まよさんにバトンタッチします。
はい、あきこさんありがとうございます。そしたらようこさんの方から採掘産業の話いきますか。
はい、ありがとうございます。
話していきましょうか。
はい、脱炭素社会を支える新技術、例えば風力発電ですとか、太陽光パネルで電力を発電するですとか、あと EV、電気自動車を増やしていくといったような、さまざまな取り組みが必要になってくるんですけれども、実はこの新技術を支える鉱物の問題っていうのは、ずっとここ数十年、国際機関や NGO が問題視していったにもかかわらず、このジャストトランジションの話の中でなかなか取り上げられてこないというところを視聴でも、ちょっと懸念をしているので、ちょっとそこの部分のお話を私からさせていただこうと思います。もともと採掘問題っていうと環境破壊ですとか水質汚染ですとか生態系破壊ですとか、そういった部分の環境問題をはらんでいるというところは多くの関係 NGO が指摘しているところですが、あと人権の面で見ると、例えば資源開発のためにそこに住んでいる地域住民や先住民族が強制退去させられたり、あとは採掘の現場で子どもたちが働いていたり、あとは紛争鉱物と呼ばれる、例えば今後民主共和国とその周辺で起きている紛争を助長しているのが武装勢力が扱っている鉱物である、それが資金源になっているといったような指摘がされていて、紛争を助長するといったような問題が起きています。でこうした問題が起きている中で、新技術を支える鉱物として、例えばニッケルとかコバルト、リチウム、銅、マンガン、亜鉛なんかが、必要になってきています。でこういったものが電気自動車ですとか風力発電のタービンに使われていたり、太陽光パネルに使われていたりというようなことがあります。で例えばその中の一つのニッケルを見てみると、ニッケルを扱っている、採掘企業トップ5社を見たところ、人権方針はあっても実践がないというようなことを、トランジションミネラルズトラッカーという、ビジネス&ヒューマンライツリソースセンター、日本の窓口はあきこさんがされてますが、そこと、あとフォード財団、車のフォードですね、そこ の, 民間財団が、一緒になって、この低炭素経済に移行するために鉱物の需要が高まることによって人権の影響をどういうふうに与える可能性があるのかというのを追跡してウェブサイトで発信しています。で、そのニッケル採掘企業のに対しての申し立てを見ていくと、例えば環境への影響ですとか水へのアクセス、あと先住民族の権利が侵害されていたり、地域住民の健康への影響が懸念されていたり、あと租税回避の問題なんかが申し立てられています。で今まさに求められているのが、国連のビジネスと人権に関する指導原則で、そういったサプライチェーンにおいても、しっかりと環境人権への影響を見ていかなければならないというところで、企業には影響を軽減予防するためのデューデリジェンスと呼ばれる仕組みを作っていくことというのが求められています。まさにこのジャストトランジションでこのデューデリジェンスが実践できるのかどうかっていうのが企業に問われている部分かなというふうに思います。私からは以上です。
はい、ありがとうございます。そしたら私の方からちょっと最近のラテンアメリカの状況についてシェアしたいと思います。 います。あの以前、風力発電の話、コロンビアの案件は紹介させていただいたんですが、あのメキシコの方でも結構今、うん、あのそれが話題になってまして、あの太陽光とあと風力ですねの発電の事業に関してですね、あのその土地を守る先住民が殺害されるというのがメキシコでもとてもあの頻繁に起こっている状況です。でそういった状況の中で、あのこういったCOPが開催されて、あの、まあ、これに合わせて NGO もあのいろいろなレポートを出しているんですけれども、あの元々のそのエネルギー政策自体を変えていくべきだという議論が、あのやはりこうあのそれを再エネルギー、あの再生可能エネルギーの割合を増やすだけではなくて、あのそれ自体をあの根本から変えていくべきだっていう議論があのやっぱりこっちにもありまして、なんかこうして見てみると、こう先進国側であのそれをあの訴えられているところもありますし、途上国側でもあの、まあ、新興国と言われる国も増えてきましたが、あのそういった国の方でもあのどんどん同じような議論があの根本から変えていくべきだっていうところが出ていて、であのよりその先住民が多い地区、地域、あとは国であればあるほど、あの実際のその人権侵害が深刻化しているという状況があります。で、特にその言われているのが、あの先住民っていう一括りだけではなくて、あとジェンダーの問題でも、あのその よりその脆弱な立場にあるのがその女性というあの立場の人たちであって、あのより気候変動によって影響を受けると言われているところがあり、それ自体もあの政策をそこも根本から変えるべきだ、そこに関してデューデリをすべきがという議論が、出ています。で特にですね、ラテンアメリカだとあのエスカス協定というのが、エスカス条約というのができまして、あのそれによって先住民が守られるべきだというような議論がさらにあの昨年から進んでいるんですけれども、あ、まあ、今年ですね、今年あの批准する国がどんどん増えてきたところで、あの議論は進んできているものの、それをあの遵守するようなあのまだ、制度もなければ、その企業に対しての、ルールというのがまだない状況なので、なかなか進んでいないということがあります。でこういった状況を見ていくと、あのやっぱりなんかこう、私も自身が前環境側の仕事をしていた時期があるので、あのその環境側から言うと、なんていうかこう環境政策を変えていけばいいやという議論が、あの、まあ、昔からありますし、その省エネルギーの時代からもあると思うんですけれども、あのやっぱり人権の NGO とか、あとは人権の専門家からの立場で、あの環境政策というものを見てみると、本当になんかこう穴だらけだなっていうような、あのそういった実感があの湧いてきて、さらにそれをCOPと照らし合わせてみると、本当にあのまだまだやるべきことはいっぱいあるし、議論をしているだけでは本当に足りない、しかもその本当に人が死んでいくような状況が身近にあるのを感じていると、やっぱりあのCOPっていうその遠い国、あのグラスゴーっていうところに何人先住民が行ってますかっていうのを見てみても、やっぱり議論に参加できてない人が相当数いるよなと、まあ、相当数その国自体も政府でも参加していないところというのはあると思いますし、あの参加できない、この あのコロナの影響で参加できないというところで、あのフェアではないよなというような、実感があります。今、質問で上がってきているのが、佐藤さんからご紹介があった指標ですが、日本企業の評価が際立って低いのか、それとも、指標自体が辛口なのでしょうか。どうでしょう、この辺回答しながら。
はい、ありがとうございます、はい、まあ、おっしゃる通りですね、確かに他の国 の企業もまだまだあの取り組みとしてすごく、なんでしょう、高いところばかりではないというのはあります。ただまあ一方で進みつつあるところもあるというところで、まあ、非常にあのなんて言うんでしょうか、そういう意味では日本企業全体の遅れが目立つということはあの言えるのかなとは思います。でなのでその指標自体がですね、すごく辛口かどうかというのは、ここはなかなか難しいところもあるかもしれませんが、ただ今の、あの、まゆさん、ようこさんのお話からもあるように、今、あの気候変動対策の中での、その、 を、まあ、それ自体をいかにちゃんと人権に即した、あるいはその指導原則に即した形でやっていけるのかという観点からすると、まあ、指標それ自体は非常にまあリーズナブルというかですね、合理的なあの内容になっているかなというふうには思います。ただもちろんこの指標もその今の時点で100点満点であってくださいということをこう指摘するためのものというよりは、あのやはりまだここにギャップがありますよねということで、これから先企業としてどういったところに取り組んでほしいのかということ、まあ、取り組むということが一つそのよりいい社会としての持続可能性を高めることができる、可能性を高めるのかという観点からのものだと思うので、そういう意味ではそのまあ低いは低いんですけれども、まあ、そこの低いというところに まずは一旦認識をしていただいた上で、じゃあ何が足りてないんだろうという観点であの取り組みを進めていただくというのが、まあ、ベンチマークの使い方としてはあのいいんじゃないかなというふうには思ってます。ちょっとあの国ごとにという形でですね、スコアのこうあのなんて言うんでしょうか、こう別になっているというわけではないので、あのその他の国という形ではちょっと見えにくいんですけれども、あのそうですね、ちょっと後ほどあのリンクをお送りするので、最後の方にその各企業のスコアの一覧があるので、あの見てみて、あの比較的取り組みとしてあの進んでいるというふうにされているような企業なんか あのページなんかを見ていただくといいかなというふうに思います。ありがとうございます。
ありがとうございます。ジャストトランジションの観点である程度こうメッセージが出せている会社なんかもすでにいくつかありますよね。
いい事例はありますよね。
そうですよね。なんかそこにどれだけ人権のあの観点が入れられるのかっていうところで、やっぱりどうしてもその CO2 をどこまで削減できるのかとか、新しい技術でどうそこに貢献できるのかっていうところを出している、メッセージとして出している企業はすごく多いですけれど、そこにあの例えばさっきお話ししたまやさんからご紹介したような先住民族への影響ですとか、あとこれまでの採掘問題、あの環境への配慮したことで人権侵害に助長してしまう可能性があるんじゃないかというところに、どこまであのメッセージを発信していけるのかなというところは本当にこれからの課題なのかなという気はしますよね。
そうですね、その各企業のこうコミットメントみたいなところでも、まあ、他の取り組みにも通じるかもしれないんですけれども、やっぱりすごくそのなんて言うんでしょう、企業全体としてこの人権というのをどういうふうに、まあ、軸として捉えているか、価値観として重きを置いているかということをあのやっぱりすごく強く発信している企業がありますよね。なんかその辺がその、まあ、気候変動から始まりということではありますけど、日本企業の、まあ、ちょっとあの大きく日本企業とにくくってしまいますけれども、ちょっとまだこうなんていうんですかね、不衛定なところなのかもしかしたら、なんかやっぱりこう、まあ、そもそも人権というとちょっと腰が引けてしまうというところもあるかもしれないんですけど、なんかもっとこうストレートなメッセージをもっと日本企業からも見たいですよね。
あの特にあの NGO 側からの声は、あの分散型のエネルギーに移行しなさいというところすごく強いと思うんですよね。あの大規模発電開発ではなくて、あの地域ごとのもう少し経済、エネルギー、社会というところで改革をせよっていうところがすごくメッセージとして大きいと思うんですが、やっぱりそこにこう投資できる企業ってなかなかこういないというか、まあ、日本でもその新興型のエネルギー系の会社がどんどん出てきて、その小さい規模でやろうとはしてますけど、そういう会社であればあの人権ともあの社会的な要素とも結びつけて発信しやすいところはあると思うんですが、やっぱりこう大規模発電に投資しているところだと余計にあのすごく多分負の部分も見えやすいというか、そういうところがあって発信しにくいんだろうなっていうのをあの見てて思うところはありますね。なので、まあ、そこもあのもう少しその違う視点、いろいろな視点でその SDGs というのは掲げてるとは思うので、まあ、それとの関連性もそうですし、あのいろいろなその末端の方ですよね。そのじゃあ先ほどの陽子さんのあのプレゼンにあったようにあの、原材料の部分もそうですし、まあ、エネルギー あの根源がどこから来ているのか、あとはあのその地域に住んでいる人に裨益があるかどうかというところがすごく大きいなとは思います。よくあるのが裨益がないまま、 あとはその事業の利益を分散されない、 ままに、進められていくというところがまだまだあるので、まあ、そこがきちんとデューデリされていない部分、情報が出てきていない部分まだまだ多いと思っています。
なんかその分散型っていうのも今すごくキーワードだなと改めて伺いながら思ってました。なんか日本でもそのやっぱり都市だけでは、都市一極集中では、いろんなもう点からこう社会としてやっぱりバランスが難しいっていうのは多分皆さんとしても多分気づかれて、もしかしたら今日も当然都心というかですね、それぞれから参加されている、まあコロナによってそういうリモートワークがしやすくなったみたいなのはあるかなとは思うんですよね。なんかもう一つその関係で最近こうスチャー3人で話している中でキーワードとしてよくコモンズという話をしてるんですよね。なんかその辺もこう今のマヨさんの話、特に先住民の方ですとかのこう今の現状とか、まあ、あとはそのいわゆる先進国にいる私たちのこういろんなものの取りすぎっていうところから改めてその何をこういわゆるコモンズとしてこうみんなで地域でコミュニティに作っていけるのか、そこで維持っていうんですかね、そこでこう大事にしていけるのかみたいなことをなんかもっと考えられるといいですし、なんかそういった本当は議論をいわゆる大企業も積極的になんかしていけるといいんでしょうけど、そこはなかなか難しいですかね。なんか自分のこう事業とのこうなんてでしょう、若干そこからもしかするとステップバックするように後退するように見えるのかなとか思いつつ、なんかこの辺陽子さんいかがですか、コモンズの話とかも含めて。
ね、そうですね、いつだったかな、昨日かな、日経の夕刊に自治体、海外の自治体でチーフヒートオフィサーを置くっていう記事が出てて、すごい面白いなと思って、その熱波とか異常高温から住民を守る対策を包括的に担当する責任者として、このチーフヒートオフィサー CHO が選ばれている。で、今だとアメリカのマイアミのデイド郡っていうところとか、ギリシャのアテネとかシエラレオネのフリータウンなんかで自治体が任命しているそうなんですけど、そのこの環境への環境から受ける影響が人権であるということが今年の10月国連人権委員会で認められたというところも大きくあると思うんですけど、そこの部分人権としてどう守っていくのかっていうのを国としても自治体としても、そして企業としても、あと私たち一個人としても何ができるのかっていうことを考えていかなきゃいけないっていう、本当にそれくらい逼迫してるところに来てるなっていう気がしていますね。なのでそのコモンズっていうことを考えた時に、企業として当然新技術を開発するっていうところは期待したいところなんですけど、どうしても例えば今回 COP で日本が化石賞を取ったのは水素とアンモニアでこれから対応してきますって岸田首相が言ったのに対して、いやいや水素とアンモニア、まあ、混焼しないと燃やせない、結局 CO2 出すよねっていうところで化石賞を取ったっていうところもあったりして、その移行期であるところでどこまで対応していけるのかみたいなところをやっぱりみんなで考えていかなきゃいけないんじゃないかなというところはありますよね。
ありがとうございます。今ちょうどコメントをいただきました、うん、簡単にちょっとすいません抜粋というかこちらからご紹介させていただくと、ジャストトランジションについて必要性は強く感じると一方で、まあ、産業革命と同じことが起きているということを考えると、まあ、置いてかれてしまう人が出てきてしまうという中で、どうやってジャストを求めていくかというのはすごく難しいのではないかというコメントをいただきました。で、まあ、採掘産業などで、より川上の方の企業に対して、あとすいません上流の企業に対しての方がダイベストメントがされるというのは、そういう趣旨でよかったですかね。そのでクリーンエネルギーに移行できない企業に勤める人にとっての、まあ、将来的な職の総が職の失うということになる。で、まあ、それが早いか遅いかではということで、ただまあそれを言い訳に既得権益にしがみつくっていう人もいるというところで悩ましいというコメントいただきました。そこは本当にまさにおっしゃる通りだなと思いますし、まあ だからこそというか、どうやってそのさっきの指標の中でもクリーンでディーセントな職を創出していくか、でそれに対するスキル、トレーニングというものも企業としてしていくというところ、これって多分その AI とか のテクノロジーに移行というところでも同じことが多分言えると思うんですよね。そのジャストトランジションの方にちょっと戻ると、ILO の その国際労働機関 の一応資産としても2018年に600万人の雇用がこのエネルギー産業からの、脱炭素型エネルギー型社会への移行の中で600万人の雇用が失われる一方で、新たに2400万人の雇用が消失できるだろうという、そういう試算が出ているそうなんですね。ちょっとこれどういうベースでされているかというところまではちょっと私の方でも専門性が足りないのでわからないんですけれども、でも同じようにドイツなんかもこのジャストトランジションの中での雇用の創出というところすごく熱心に取り組んでいると思うんですよね。やっぱりどうしてもおっしゃる通り、既存の枠組みの中で職を失う人で、それが圧力になってしまっているというのはアメリカなんかでももうすでに、アメリカだけじゃないですけれども見えているところなので、そこに対してどうやって手当てをしていくのか、で企業だけでは無理なところあるので、そこに対して国がどういう役割を果たすのかというのはやっぱりなので政策としてリードする必要があるところ、日本の政策の中にジャストトランジションという言葉は多分一回も見たことがないというところが、こう遅れ遅れ遅れというところがあるんだろうなという気がしています。だからここをどうやって盛り上げていけるか、まずはこうそれぞれが関心を持って企業だったりメディアだったり、私たち一人一人がこうやってこうなかなか正解とか簡単なゴールがあるわ、簡単な方法があるわけではないですけれども、なんか話していけるといいなというふうに今日、はい、改めて思いました。またあっという間に時間が来てしまいました。
あっという間に
早いですね、
はい、もう一つコメントいただいてます。気候変動は非常に多くの側面と社会へのインパクト、政策に限らずあると思っています。気候変動と難民、というよりは強制移動に関して COP24 あたりから、非常に気になっています。難民の保護の枠組みに入らないという伝統が変わりつつあると思っているので、そうしたあたりの議論も取り上げていただけたら嬉しいですと。はい、そうですね。で、企業の役割も小さくないと思っています。ありがとうございます。そうですね、難民の話も気候変動と難民というアジェンダもぜひ、ね、取り上げていきたいですね。あっという間に今日は時間が経ってしまいましたが。はい、お集まりいただきましてありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。また、
じゃあ次回来月
ですかね。
はい、そうですね。
はい、ちょうど、はい、来週からは国連のフォーラムも始まります
。そうですよね。
はい、時差があるので、はい、全部はですけれども、またこんなところの、はい、お話もできたのかなとは思いますが、
はい、
オンラインでね、皆さんも参加できますね。ぜひぜひ。はい、
はい、
じゃあまた次回お越しいただければと思います。
はい、ありがとうございました。良い一日をお過ごしください。